パレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はい、今回も始まりましたカラフルパネットのラジパレ
イ。もうね、はい、ギターボーカル秋広、
うん、
これ聞いてる人に伝わらない行動がね。
そうですよね。
まあ今もう彼はですね、立ちながらラジオやっております。
わかるよ。
もうね、
うん、
リスナーの皆さんにね、こう見せてあげたい。この ね彼のやる気ではなく無駄な動き。
いやいや違う待って、このやる気がね、こう溢れてきてるわけですよ今。
まあ、
え、
そうですか。
そうなんですよ。まあ、うん、まず一人にですね、やっぱこう、はい、まあ、僕らがね、うん、こうしてこう発信できるのはね、
はい、
やっぱ応援してくださる皆さんが、
そうですね、
いるからということでですね、
はい、
今日は感謝を込めて僕は、まあ、タッチマイクで
ね、ずっとやりなさい、
お送りしております。
はい、まあね、この番組初めて聞く人もね、うん、いるかと思いますので、僕らのちょっと自己紹介から、
はい、
僕たちに静岡県出身の、2人組アコースティックユニット、カラフルパレットですね。
そういうことです。
ギターボーカルの秋広とね、
はい、
ボーカルゆうきの2人組ユニットでございますよ。
そういうことでございます。
まあ、その、まあ、面白いこと喋っちゃおうと、
うん、
くだらないこと喋っちゃおうというね、
そういうこと、
そういう番組ラジパレでございます。
そういうこと。
今から30分、いろんな話してきますんで、
していきましょう。
ぜひですね、最後までお聞きください。よろしくお願いします。
しゃーす。さあ、はい、そんな感じですね、もう3月になりましたかね、うん、
3月になってますよ。もうね、オリンピックも終わりまして、今ね、パラリンピックがやられてる途中ですかね。
そうですね。
オリンピック見ました？
見ましたよ、ちょっとだけ。
ソチオリンピック見ました。何が一番印象的でした？
まあ、やっぱジャンプ、
葛西選手、
うん、やっぱすごく、もう僕の中ではすごく印象的だったというか。
なるほどね。まあ、41歳、日本選手団の ね最高年齢で、銀メダルとね、団体の銅メダル取りまして、
すごいのが、まあ、僕らの世代でいくと、うん、一番盛り上がってた時期で長野オリンピックの時に、
ね、
ジャンプがすごい話題だったじゃないですか。
船木原田の時代ですね。
そう
僕小学校でしたよ。
僕も多分それぐらいですよね。で、まあ、その時に
僕小学校で、アキロさん高校生ぐらいだった。
違う、全然違う、そんなに離れてない。
あ、そうですか。
で、その時にっていうか、ギリギリ代表をにならなかった
でしたっけ。ですね、葛西選手は、まあ、その時
調子が悪く、
確か怪我をしてしまって
、
代表から、落ちちゃってというか、うん、外されてしまって、まあ、その時、ね、団体は金メダルだったっていうね、うん、
で、
そういう話ですけどね。
だってもう僕らがね、ほら小学校中学生の頃ってもう相当前じゃないですか。
相当前だね。
その頃からもうずっと、うん、ジャンプをね、今でも続けて、でまたこうチャンス掴んでメダルを取るっていうのは ね本当にすごいなと思いますよ。
すごいですよ。確かね、7回ぐらい連続で出てるんですよ、オリンピック。
すごいですよね。
すごいです。いや、でしかも、うん、その僕らが知っている原田船木選手の長野オリンピック以降にですね、ちょっとあんまり詳しいことわからないんですけど、あのジャンプのルールが改正して、日本人に不利なルールになったんですよね、確か。
なるほど。あ、その情報確か前見た気がしますね。
それでまあ、だんだん日本人が勝てなくなっちゃって、で今回も十何年ぶりのねメダルだっていうことですね、あの日本人としては。だからそういうのを、なんだろう、日本人でも大丈夫だった時期のルールから、ダメになってしまった時期を乗り越えての今回の銀メダル。いや、本当に素晴らしいなっていう風に。
素晴らしいですよね。もう本当にこう日本中にね笑顔を届けて、くれましたよね。
そうですね。まあ、だからなんだろうね、諦めなければなんとかなるっていうのを本当に見せてもらえたんじゃないかなっていう。
そうですね。
やっぱね、夢とかね、
うん、
何ですか、目標とかね、うん、っていうのは年齢は関係ないと思うんですよね。
そうですね、
うん、まあ、ただただ頑張ってそれに向かってね、まあ、頑張れない時もあると思いますけど、
うん、
まあ、頑張れない時はね、頑張らなくていいと思う、
うん
うん、ただその またやりたくなったら一生懸命頑張ればいいとからね。
そうですね、うん、まあ本当にオリンピックっていうのはね、本当にこう全世界のね、うん、何千万人の人がこう注目してる。
そうですね、
うん、イベントの中で1位を決めていくわけですからね。
すごいな、
うん、その中でのメダル本当にね、おめでとうございますということで、はい、今日の最初の1曲目はこの曲を
聴いてもらいましょう。いはい、それでは聴いてください。カラフルパレットで君と声合わせればどうぞ。いつもいつでもそばにいるから、スマイルスマイル、僕と顔合わせばそのくらい心も晴れさせちゃうから、スマイルスマイル、僕と声合わせてわあと笑い飛ばしてゆこう。幸せはほら遠いとこかじゃなくてここにあるからさ、生きてかれない、でもそれなしじゃあんまりにも味気ないだろう。いつまでもいていたいんだ、君が笑えりゃそれでいいんだよ。もしも僕が涙流す時には君にそばにいてほしいんだ。空が晴れたら一緒に笑いたい、スマイルアンスマイル、君と顔合わせば嫌なことだってきょっと小さくなるんだ。スマイルスマイル、君と声合わせてわははと笑い飛ばしてゆこう。お送りしてますのはカラフルパレットで君と声合わせればです。はい、まあオリンピックの話ね少しさせていただきましたけど、
そうですね、
まあね、日本中がもうね全ての選手のね本当頑張りを見てたんじゃないかなというふうに思うわけですけど、やっぱりあの僕はもう一つは、ね、もちろん全ての選手が頑張ってすごいね、あの希望だったりとかね夢を見させてくれて感動をくれたわけですけど、あのフィギュアスケートの浅田真央選手
もうね本当に全てのジャンプ成功させてね、
そうで、うん、であのねショートプログラムでは、ね、あのうまくいかなくて、っていう状況下の中で次の日にこう切り替えてね、今シーズン自己最高得点を出したということで、
すごいよね、
すごいです。なんだろう、やっぱねオリンピック出てる人はねみんなすごい、見習おっと。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ
レディックスパレット
、はい、始まりましたけど何ですか今のまあね、このタイトルコールのことをね、
はい、
まあ、あのこのラジオとかのね、業界というかそういうことでジングルと言うんですけど、ああいうやつをジングルって言うんですけど、あのジングルは何ですか、何て言ったんですか。
リリックザパレット。
お、このコーナーどういうコーナーになってるんですかね。
まあ、このコーナーですね、
秋広さんが喋れない英語を喋れる風に言うみたいな
コーナーですか。そうです、そういうコーナーではないんですが。
違うの？
そういうコーナーではない。
違うんだ。
あ、そうか。ぽく言うとかじゃなくてね。
ぽく言うとかじゃなくて。
そうそうそう。うん、まあ、あの僕らの詩をね、ちょ朗読。
朗読ね。
うん。チックにね。
うん。なるほど。
まあ、ご紹介できればなというふうに思っているわけですが。
はいはい
はい。はい、まず今日。1曲目に選んだ詩は、
はい、
まあ、僕らのね、はい、代名詞ともいうこの詩をね、
代名詞、
読みたいと思います。
読みたい
読みたい。
まあカラフルパレットといえばね、
うん、
まあこの来たる3月に、うん、3月5日メジャーデビューさせていただきますが、
ええ、
カラフルパレットのカラフルパレットというアルバムの、
うん、
カラフルパレットという曲が入っております。
そういうことでございますね。
はい、ええ、この3段階できた
3段階
できたね感じのこの歌詞をね、うん、もう心を込めて読ませていただきたいなと。
いただきたい。
でもこれねライブで、
うん、
なんだろう、結構僕らかなりハイテンションにやるじゃないですか、
うん、
だけど、まあ、の僕がねこれ詩書かせてもらってるんですけど、うん、あのすごく意味深く書いてあるんですよね。本当にちゃんと読んでもらうと、
うんうんうん、
なんだろう、ただ楽しむとかそういうことではなくて、
まあ、ただのぐるぐるじゃねえぞと。
そう、ぐるぐるにもやっぱり意味があるので、
うんうんうん、
それをちょっとあの今日は聞いてもらいたいななんて。
なるほどね。
思います。
うん、やっぱ一言一言一文字一文字ね、やっぱこう、
そうですよ、
意味があって、
意味があります、
ね、思いを込めて歌ってるわけでございますよ。
そうですよ、
グとルの関係性をね、
うん、
こう感じていただきたい。
グとルの関係性それはちょっと俺もよくわかんないけどそうですか、
うん、
わかりました。ちょっと呼んでみますか。
呼んでみましょう。
はい、
モノクロの街をカラフルにしちゃうぜ。
違う違う
違う
違う、冒頭から違う読み直してください。
モノクロの街をカラフルにするよ、それが僕らの大好きなお仕事。ふい、朝から晩まで街を色づける、いろんな音符でカラフルに歌うぜ。
違う
歌うよ
ある日シンデレラが困っていました。ガラスの靴を落としてしまった。
あちゃ、
失敗しちゃってダメな時も、一日退屈だった時も、それがあるから今が輝くよ。
キラキラキラキラ、
世界はぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
回ってる。
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。だから嫌なことの後にはほら笑顔が待ってる。
世界は
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐ
るぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐるぐる
の街をカラフルにするよ、それが僕らの大好きな仕事。朝から晩まで街を色づける、いろんな音符でカラフルに歌うよ。ある日シンデレラがガラスの靴を落としてしまった。失敗しちゃってダメな時も、一日退屈だった時も、それがあるから今が輝くよ。世界はぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。だから嫌なことの後にはほら笑顔が待ってる。世界はぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。笑顔になるために色塗り続けるよ。だから嫌なことの後にはほら 笑顔が待ってる、笑顔が待ってる。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。
あんだくじでお話。
はい、ということでね、はい、新コーナーも終わりまして、新しいね、はい、次のコーナーいきますよ。
はい、
ね、
うん、まるでお告げがもらえるかのようなこのジングル、
お話。
そうなんですよね。まあこのコーナーですね、うん、まあ、僕が用意させてもらったんですけども、ここにあみだくじがね、用意してあります。
はい、それでは説明していただきましょう。現場の秋広さん。
はい、なんですか
明宏さん、今日もあみだくじのところ行ってるんですか？
私、ただいま、あみだくじの元に来ております。
じゃあちょっと説明していただけますかね。
はい、
ここにはですね、1,2,3,4,5,6 本のね、はい、線がね、あるわけですけどもね、
線があるんですね。
これね、辿っていくと、うるるるって辿っていくと、はいはいはいはい、なんと下にこうお題が書いてあるんですよね。
お題が書いてあって、
そう、
はい、
当てた人がその当たったお題を赤裸々に語っていただく、
語っちゃう、
うん、そんなコーナーになっておるわけでございます。
じゃあ恒例のじゃんけんしますかね。
しましょう。
最初はグー、じゃんけんぽい。あいかっしゃい、勝ったぜ。アキロさんからやりなよ。
俺からね。よいしょ、わかった。いくぜ。
じゃあ
俺一番右から。
はい。でんでげれんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん。今だから話せる若さゆえの過ち。
あら、
おお、
なんか昔前にもなんかあったような問題な気もしますが、
ありましたかね。今だから話せる、ま、
若さゆえの過ち。
若さゆえの過ちですか。ああ、あのね、これつい先日ライブで、
はいはい、
あの僕久しぶりにこう出会ったミュージシャンがいたんですよ、
うん、はいはい。
まあ、その出会ったミュージシャンって当時ね、うん、全国を旅して回ってて、
はいはいはいはい、
はい、で、まあ、僕はその地元の浜松にね、静岡の浜松に彼がその旅しに来た時に出会ったんですよ、
はい、なるほどね。
でこう結構うまかったんですよね、うん、何を思ったのか結構対抗心を燃やしてしまって、
うん、
その場でギターを借りてですね、僕、うん、ちょっと僕も歌いたいみたいな、はい、俺も歌えるんだぜみたいな感じでちょっと話しかけて、
うんうん、
こう、まあ、カバー曲をね、1曲そこで歌わさせてもらって、
うん、
まあ、しかも A メロからとかじゃなく、うん、一番聞かせどころのサビから、
うん、
僕歌ってですね。
僕それ知ってますよ、その事件知ってますよ俗に言うサビ出し事件でしょ
サビ出し、そう、サビ出し事件をね、僕はそこで起こしてしまってですね。
いやーね、まあ、その時ね、はい、久々にね、再会したミュージシャンの方と僕は初めて会うわけですけど、うん、もうね、いたたまりもないね、申し訳ない気持ちになりましたね本当にうちの相方の若い頃申し訳なかったと。いやだってさ、気持ちよくその人がさ、
うん、
歌ってるわけよ。
そう
歌ってるところに、うん、まずその人の歌を止めて、その人の歌をね、聞くんだったらまだわかる、
うん、
で、いいですねとかっつって話しかけるならわかるんだけど、僕にもギター貸してくださいって言って、うん、でしかも自分の歌でもない曲をいきなり歌い出すっていうのもどうかと思うよね。
その後ね、さらにオリジナルを披露し合って、うん、ちょっとけなし合った覚えあります。
ああ、本当にね、
けなすっていう形じゃない、その意見し合った覚えあります。
じゃあね、このラジオを通して再度謝ってく
る、うん、なんかね、本当に申し訳なかった本当に申し訳なかった、
はい、
サンドクロックさん
検索してください。
検索してくださいねえ、サンドクロックさんのギター弾いてる方ね、
はい、本当に、ね、申し訳なかったですよ。
申し訳ない、
はい、まあね、そういうことはもうしないでください
もうね、いい大人ですから、
もうね、まあいい大人なんでね、
はい、
じゃあ僕一番左行きます。
はい、左行きましょう。
勇気がいくぜ。
あ、これはいいですよ。
なんすか。
お酒の席での失敗談。
お酒の席での失敗談、う
ん、これあなた結構いっぱいあるじゃないですか。
いや僕ね、
うん、
酒の席での失敗談、
うん、俺いっぱいあるよ。
出てこないっすけど、
うん、
うん、
だそう。
あえて言うのであれば、
うん、
お酒をね、
うん、
はね、飲むとね、強くなった気になるんだよね、人間って。
あー、無敵な感じにな
る、ね、そうで、僕は、うん、若い頃、
うんうん、
まあね、
おうおう、
ちょっと法律触れちゃうんで、うん、いつ頃とは言いませんけど、
まあ、若い頃に、ね、
若い頃、若い頃、
うん、
そう、空手やってたんですよ。
おー、やってましたよね。
空手やってまして、うん、でまあ、その頃ね、まあ、強い気になっちゃってるんでしょうね、
うん、
その当時すごく仲良かった、今でも仲いいね、友達、
うん、
ね、女の子と男の子と、ね、人数でよく僕は家で飲んでたので、家で飲んでて、まあ、飲んでる最中に何を思ったのか、ヘラヘラヘラヘラ笑いながらその友達の近くにまで、
うん、
近づいていき、
うん、
その後顔面を思いっきり蹴りました。
何それ、何それ。
で、空手で言うとそれ即刀っていう技なんです。
あ、分かる、即刀、分かるよ、
はい、即刀っていうか、こう足のね、こうやって
、分かる分かる分かる。何それ、え、なぜなぜ、
え、いや、なぜって言われると、
うん、
なんか蹴りたくなったんだろうね。
え、
でだからその友達的な無防備なんで、思いっきり食らって
それ食らうわ。
結構怒ってましたけどね。
最低だね、それ。
それの相手はですね、
うん、
僕が前にバンドをやってたんですけど、
うん、
前にバンドやってたベースのね、トモってやつなんですけど、
もう最低だね、よくついてきたな、今まで。
うん、まあね、
まあ、そりゃ怒るな、そりゃ。
そう、まあ、それとかね、あとはね、うん、まあ、当時、
うん、
年上の女性と付き合ってたんですけど、
ほうほうほう、
僕がね、まあ、若い頃です。
若い頃ね、
いろいろね、触れちゃうといけないんで、若い頃ね、
うん、
ですけど、
うん、
家から出て、
うん、
でそれでその人は車をもう持ってたんでね、
うん、
車のところに送ってく送ってこうとしたところ、
うん、
まあ、近所にね、
うん、
同い年ぐらいの先輩とかがいるんですよ。
ははは
いて、別に普通に普段は仲いいんですけどね、
はは、
何を思ったのか、よくわからないですけど、ベロベロに酔った僕はね、絡んでいったんですね。なんだお前
マジか、
見てんじゃねえよ。
おお、わけえな、
ふざけんなっつ
って。おお、
はぁとかっつって、で、まあ年上の女性に、その子、その先輩たちにごめんねごめんねって、謝ってくれて、
うん、
まあその、
うんうん、
こっちに酔ってるからごめんねっつって、で、言われながら引き連れられて行った記憶があります。
うわぁ、それなんか俺がさっきやってた若さ言うね、過ちと同じ感じだね、それ。
まあそれだから、うん、その結局車まで送っていった予定だったんですけど、
うん、
その後その人のそのもね、昔付き合ってた大人の女性の車に乗って家まで送ってもらいましたけどね、
うん、
家まで送ってもらったというか、
うん、
とりあえず乗りなみたいな、
うん、もう強制だよね強制的に、ね、
そこに置いていけないよあんたみたいなね
なるほどね、
うん、
それでも若い頃しかないんだね、その失敗談っていうのはね。
ここ最近はね、ないですね。
なるほどね。
ここ最近はね、結構頭を下げてお酒を飲んでることが多いのでね、
まあ、大人だねそっかよし、じゃあ次選びます。
次いきましょう。
じゃじゃじゃじゃじゃ
ラストかな、このコーナー。ラスト、ラストラスト、阿弥陀くじ。
あ、異性にしてもらいたい胸キュンなこと。
お、なんすか。
まあこれ俺が書いたんだけど、特に考えてないだよね。
あ、そう、
うん、
胸キュンなこと。
胸キュンなことか、
なんすか。
いや、まあ
1分ぐらいありますけど
結構考える時間があったね、それ、
うん、1分ぐらいありますけど。
胸キュンなこと、胸されたら胸キュンなこと、
うん、
そうだな、そうだな、
早く言いなさいよ、早く言いなさい。
なんかね、その子の時間を感じるとキュンします。
それ全然伝わらない、それ。
え、その、何？ あ、こんなに考えてくれたんだ俺のことみたいな。
あー、なるほどね。
そう
なるほど、ね、
だから例えばその誰かと遊んでる時とか、はいはい、
うんうんうんうん、
どっか旅行行った時とかでも、うんうん、あ、その俺のこと考えてこういうことしてくれてたんだっていうのが分かるとすごくうわーって愛おしくなったりしますよね。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、うん、じゃあの
かな
ということは、うん、あれかな、
うん、
秋広が見てないところで俺が一生懸命、うん、あのカラパレのことをね、うん、こう一生懸命やったりしてると胸キュンするってことでいいのかな、
うん、じゃあそういうことにしとこ。はい、じゃあこのコーナー終わり。
終わり。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、ということでね、もうね、はい、30分がね、もうそろそろ終わりにね、近づいてきておりますよ。
早いですね。
早いですなぁ。はい、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。
はい、
ローマ字で W を2回、はい、WW ラジオで検索。
検索。
また現在、サイトよりメッセージを送っていただくと、素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催中でーす。抽選で1名様に、
iPod Shuffle。
抽選で2名様に、
iChitSkatsaki、ロッド
1500円分で、ね、2名ね。どしどしご応募ください。よろしくお願いしまーす。本当にメッセージください、皆さん。
本当にね。
本当にメッセージいただきたい。
いただこう。
もう心からいただきたい。
いただこう。
うん。ぜひぜひメッセージ送ってください。まあね、今日ね、いろいろ話しましたけど、
そうですね。
やっぱりね、オリンピックです。
うん、オリンピック。
あのね、やっぱね、思うことは、
うん、
やっぱね、僕結構オリンピック、あのニュースだったりとか、リアルタイムでも見てたんですけど、
うんうんうんうん、
まあね、その、そのなんだメダルとかさ、
うん、
金メダル、銀メダル、銅メダルは素晴らしいんだけど、
そうだね、
確かに素晴らしいんだけど、そういうことじゃなくて、うん、もうオリンピックで頑張ってる人たち自体がすごいなと思って。
本当にすごいじゃないですか、うん、あの普通にね、こう仕事しながらされてる方もいるし、
うん、そうなんだよ、
それだけやってる方もいますけど、
そうで、やっぱりその金メダル、金メダルってすごいプレッシャーだと思うし、そういうのに戦わなきゃいけないと思うし、
もう本当にこうご家族とかね、近しい人たちの本当に支えがないと、
そうですね、
成り立たないですから、
うん、そうですね、はい、うん、もうぜひですね、あのオリンピック選手に負けないぐらいに僕らも頑張って、
うん、
皆さんもね、うん、自分のできることを、うん、頑張っていただきたいななんていうふうに思いますね。
はい、
それでは、そろそろ終わりの時間になりましたが、最後にですね、はい、まあ、あの今家族話題が出ましたけど、
うん、
もうね、きっと皆さんを支えてくれてる人はやっぱり家族だと思うんでね、
うん、
家族に対する思いの曲をかけて終わろうかなと思います、う
ん、はい、
それでは聴いてください。カラフルパレットであ
なたと約束。
お相手はカラフルパレットボーカルゆきと
ギターボーカルの秋広でした。
また来月。
また来月。
バイバーイ。
いつも心配かけた毎日、人とは違う道なり、それでもちゃんと大きくなって幸せ持って帰るよ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。
あなたの背中今懐かしいよ。とても大きくて僕のベストな昼寝スポット。家のソファの公園、いつまでも遊ぶ僕に読みかける。ご飯の時間だよ、ほら帰るよと手が近づいた。日曜日の朝、おもちゃが欲しくてチラシ握りしめ泣いていた。困らせたね、いつも最後には僕の粘り勝ちだったよね。いつも失敗かけた毎日、人とは違う